今回は少しデリケートなテーマかもしれないんですが、私がずっと心にまとめてきたこと、そしてこのチャンネルでも何度かお話ししてきたことでもあるんですが、日本人のアイデンティティについて、そして私たちの中にある美しさというものを思い出すお話、強さもですね。で、そして誰もが望む幸せについて、自他友の、愛が広がる世界になれるといいなっていうことについてお届けしたいと思います。ぜひ最後まで聞いてみてくださいね。私の音へようこそ。皆さんいかがお過ごしですか？ゆみです。本日もラバブルのエネルギーを乗せてお届けいたします。以前ですね、心理学の学校で日本人のアイデンティティについて考えてみる機会があったんですね。で、そこで聞いたのは、戦後の日本人、特に男性がアイデンティティの欠落を抱えているっていう話だったんです。で、第二次世界大戦が終わった後、日本はですね、様々な変化を経験しました。で、例えば戦前には、教育調合をもとにした終身という道徳教育がありました。で、教育調合っていうのは12の項目からなっていて、親を大切にする、兄弟姉妹は仲良くする、夫婦は仲睦まじくする、で、友達を信じ合う、で、自分の言動を慎む、すべての人に愛の手を差し伸べる、勉強して仕事を身につける、才能を伸ばす、人格を高める、社会のために働く、ルールを守る、そして勇気を持って真心を尽くす、こんな感じで本当になんかこう美しくって素晴らしい内容なんですね。で、こういった徳目を明治から昭和の初期の時代、子供の頃から国民全員が学んでいたんですね。でも戦後、この終身教育っていうのは GHQ の、WGIP というウォーギルトインフォメーションプログラムっていうものにより廃止されました。で、そして私たちは悪いことをしたっていう罪悪感がその後の教育とかメディアを通じて広がっていったんですね。なんとなくですよ。で、さらに、なんとか生きて帰ってきた、兵士の方々も、戦争のトラウマを抱えたまま、そして、何か、それを隠して生きていかなければならなかった、と聞いています。で、こうして日本人の、日本人としての誇りや、自分たちのルーツへの信頼というのが、少しずつ見えにくく、感じにくくなって、言ったのかなって思うんですね。ということで、ここでこうちょっと視点を変えてみますね。で、私たちの一人一人の思考が一人一人の世界を作っているっていう、一元論、有意識思想っていう考え方があります。で、もっと簡単に言うと一人一宇宙ですね。で、そこでは外側の現実に見えているものっていうのは、実は内側の意識の反映だって言われています。で、例えば私たちの心の中に、私が正しい、あなたが間違っているっていう分離の思考があると、それが積み重なって、やがて外側の世界に争いとして現れるっていう考え方なんですね。小さな思考が積もっていけば、やがて大きくなるということなんです。で、逆の見方をすれば、外側で戦争が起きていて、で、そこに良い悪いっていう思考や怒りが起こるときっていうのは、自分の内側にも争いの種とか分離ですね。先ほどのように自分が良くて相手が悪いみたいな、そんな分離があるということだったりします。で、これは戦争だけではなく、日常生活における人間関係においても、実は同じなんですね。だから、 誰かを責めたりとか、あの国が悪い、あの人が悪いって言い続けている限り、心の中の戦争が終わらず、常に争いのある世界が展開されてしまうって感じです。大きな戦争じゃなくても、身近な例えばお友達とか会社の人とか親子関係とか、そういうところで争いが起きちゃうってことですね。で、また過去を振り返って、あれが悪かった、これが間違っていたって言い続けることも、実は同じ分離の中にいることになるんですね。で、大切なのは、誰が正しいか誰が悪いかっていうのを決めることではなくて、その分離を統合すること、まあ、それも自分だなって感じです。で、そしてそのように思っていた自分も優しく受け止めて統合していくっていうことなんですね。で、そのためにも大切なのは、被害者意識を手放すっていうことだと思っています。まあ、誰かが悪い、誰かのせいで、こう思っている限り、力は外側に明け渡されたままなんですね。で、そして誰かが悪い、誰かのせいでと言っている限り、実は自分が誰かを攻撃している加害者になってしまうんです。まあ、被害者意識って、それを持つことで自分が加害者になるっていうことが、まあ、セットになってるって思ってるといいと思います。まあ、そうしたら手放したくなりますもんね。で、もちろん本当の被害者だったっていう、まあ、経験もあると思うんですね。そこは、責めなくていいです。それは大変だったっていうので、受け止めて、たくさん励まして、慰めて、慈愛をしてあげていただきたいと思うんですね。で、そしてその、まあ、被害者意識かなって思っていたこれらをですね、リフレーミングしてみるとどうでしょうっていうことです。リフレーミングっていうのは、違う角度から違う見方をしてみるっていう、まあ、そんな方法です。で、戦後ですね、 GHQ により外から奪われたように見えたけれど、実は私たちの中にずっとあった日本人ならではの心ですね、誇り、終身教育で学んでいた素晴らしいやり方も、四季をめでる心も、虫の音を聞く感性も、誰かに奪われて消えたわけじゃなくて、今ももちろん私たちの中に息づいているんですね。ただ、忘れていただけっていうか、なかなか思い出せなくなっている。だから思い出せばいいだけだなって思うんですね。で、そしてもう一つ大切な視点があります。戦後の日本人は罪悪感っていうのを受け入れたんですね。私たちは悪いことをしたと。で、そしてたくさんの命を奪った、まあ、失ったにもかかわらず、負けてしまったと。まあ、でもここで罪悪感を感じるっていうことについて考えてみてほしいんですね。なんで罪悪感を持つのか、感じるのか。まあ、それって誰かを傷つけたくなかった、本当は愛したかったっていう思いや願いがあるということだと思うんですね。まあ、本当に悪人だったり愛がない人なら、罪悪感なんて感じないわけですよ。罪悪感を持つ、感じてしまうっていうことは、あなたの心が優しいから、愛があるからなんですね。まあ、だから罪悪感って愛だって思っています、私はですよ。で、戦後の日本人が罪悪感を受け入れたのは、日本人の心が優しかったから、誰も傷つけたくないという愛が深かったから。で、その愛っていうのは失われてないと思ってます。形が変わって罪悪感っていう言葉になっただけですね。で、そしてもう一つ、戦争で傷ついたのはもちろん日本だけではないということですね。まあ、日本が戦争になったのもいろんな思いがあったと思います。まあ、避けられない過渡期であったのかもしれません。で、そして日本中のどの国もそれぞれの立場で必死に生きていて、で、そしてどの国の人々も 傷つきましたよね。今も傷ついている国と人々がいますよね。で、私にできることがあるのだろうかって考えた時に、内なる自分、この自分の中に争いを作らないことなのかもしれないなって考えるんですね。内なる自分の世界を誰もが幸せで、誰もが笑顔で、戦いも喧嘩もなくって、みんな愛し合ってるって、そんな世界を自分の内側に作っていくことかなって思います。そうすると、私から見える世界っていうのは愛だらけになりますもんね。まあ、そして私たち日本人って実はすごいと思っていて、まあ、以前もお話ししたんですが、まあ、日本人はそのオノマトペっていうですね、擬音語っていうのがありますね。虫の音を聞けるんですよね。まあ、秋の夜とかは本当に虫の大合唱って感じです。これが音階として、音として、音楽として聞こえたりします。で、他にもこのオノマトペっていう、言葉になるものは、サラサラとか、そよそよ。笹の葉がサラサラとかすごいですよね。あとはザブーンとか、ガタンゴトン、キラキラ、いろいろありますね。で、こうやって私たち日本人っていうのは自然や空間の音を言葉で感じているんですよね。で、そして日本語は母音が豊かで、綺麗だねーとか、そうだよねーって、あーそうなんだーって語尾や言葉を伸ばすことで感情や情緒を表現してますよね。思いを込められるんですよ。これが日本人の感性ですね。わあびっくりしたっていう感嘆詞だけではなくて、本当にそこにへーっていうだけで思いを込められるって感じです。で、さらに和食では混ぜるっていう言葉を使わないそうなんですよね。そうそう、思い出してみると和えるっていう言葉を使います、たくさんの食材を和えてそれぞれの味や食感を感じるっていう、もうこれ本当にハーモニーですよね。和です。で、四季のある日本、季節と朝晩のこう匂いを嗅いで気温を肌で感じて、いただきます、ごちそうさまでしたと手を合わせて食事を味わう、この五感を大切にする心、自然と対話する心ですね。で、そして日本には八百万の、神がいるという考え方があります。すべてのものに神が宿る、木にも石にも水にも風にもですね。で、これは、一つの神様っていう、そういった宗教のようなですね、正しい神、間違った神とか、そういう神様の戦いがあるっていう概念ではないわけなんですよね。すべてを包み込む調和の精神なんだと思うんです。金持ち喧嘩せずっていう言葉がありますけど、神様も別に喧嘩しないと思うんですよね。私はそういう世界を持ってます。宗教の派閥や対立で苦しんできた、歴史っていうのが少ない日本だからこそ、もしかしたら世界中のすべての国の痛みを包み込んでですね、みんな愛に満ちてるよって言える、そんな特質があるのかもしれないですね。要するに根本から喧嘩してないっていう日本人の心があるのかなって感じはしています。でもこれって日本人だからってこう優越のところに浸っているのではなくて、ただ私たちが持ってる可能性の一つなんじゃないかなって思ってるんです。で、縄文時代ってとっても豊かで幸せで、1万4000年も続いたって言われているんですね。で、この DNA に刻まれた愛と豊かさっていうのをしっかりと意識しながら過ごしていけたら、どれだけ幸せでしょうかって思うんですね。で、戦後80年が経ちました。第二次世界大戦を経験した人たち、方々がですね、 この地球上からいなくなっていきます。で、今そしてこれからも元気で過ごす私たちが忘れられつつあるもの、もう見えにくくなっていたもの、そういったものを思い出して、そしてこれからの日本っていうか地球に生かす時が来てるんじゃないかなって感じています。もう本当に昭和の時代とは全然変わってますよね、エネルギーも空気も。なので日本人であることを誇りに思って、罪悪感や被害者意識ではなく愛として受け取り直す、まあ、過去の出来事からこの罪悪感と被害者意識っていうのはセットで保持してしまうっていう、そんな戦後のエネルギーが残っているような、まあ、そして同じような、まあ、混沌とした世界でも今あるよなって、そんな気もするんですね。なのでこんな時こそこの日本の良さっていうのをしっかり思い出して感じて、そのあり方で生きる、でそして自分の中の美しさを思い出した時、自然と他の国の人々の美しさも見えてくるんではないかなと思ってるんですね。みんな本質は愛でできてるからです。愛に満ちているから、まあ、世界は鏡ですからね。で、ハーバード大学の調査に、まあ、自分が幸せでいると周りの人が幸せを感じる可能性っていうのが 15% も高まるそうなんですね。そうなので、自分がご機嫌でいるっていうことが、まあ、最高の社会貢献なんですよね。これってなんかナチュラルにすごいことだって思いませんか？まあ、あえて力を込めて頑張らなくても慈愛をする、自分を愛していく、自分がご機嫌でいるっていうことで世界が幸せになるっていうことなんですよ。それが調査されてるっていうことです。だからまず私たちが自分の中の日本人としての美しさを思い出して幸せにご機嫌に生きていく、それが世界への一番の贈り物になるって思っています。私は日本人であり日本を愛しています。私は私を愛しています。で、この、まあ、自分の源を愛せるっていうのが幸せの土台になるって思っています。で、今日も少し長くなってしまいましたが、私がずっと心に留めてきたことをお話しさせていただきました。まあ、専門家ではないので間違った部分もあるかもしれません。そして、持論の部分も多いですね。まあ、でも日本の美しさっていうのをみんなで思い出していけたらいいなって思っています。本日も最後までお聞きくださり本当にありがとうございました。よろしければ応援のコメントや感想をいただけると嬉しいです。そしていいねやフォロー、チャンネル登録もしてくださるととっても嬉しいです。そして、とってもわかりやすい慈愛が学べるメルマガを配信していますので、よろしければご登録お待ちしております。それでは皆様、ぜひ良いお時間をお過ごしください。次の配信でお会いしましょう。ではまた。